日渡し建設プレゼンツ with the happy life 第1木曜日のこの時間は佐賀県注目の人を活躍されている方をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いしております。今回はこの方々に来ていただきました。じゃあ自己紹介お願いします。
こんにちは、唐津レオブラックスキャプテン原信也です。
はじめまして、マッシブドライブ、唐津レオブラックスを運営している会社なんですけれども、そこのバスケットボールソリューションという事業部がありまして、そこの堀越健介と申します。
よろしくお願いいたします。設立して2年目。
そうですね、
その名も唐津レオブラックス、
はい、
どういうこう経路でこのプロバスケットボールチームを作ろうってことになったんですか？
そうです、元々僕が静岡県浜松市のチームにいたんですけども、はい、その時のオーナー加藤というものがいたんですけど、はい、その加藤がですね、元々唐津出身で、もう1チーム、3人制のプロバスケットボールチームを作りたいということで僕に声かけていただいて、唐津にチームができることに、まあ、唐津地元にチーム作ろうということで、
発足誘ってもらったってことですね、
はい、しました。
まあ、実際に原さんはもともとバスケットはずっとやってらっしゃったんですね。
そうですね、小学校から、学生時代はもう小学校から高校までずっとバスケはやっていて、はい、もう高校卒業してからはですね、もう社会人バスケットだったり、東京の方で3人制のセミプロリーグがあるということでそっちに参戦したりという形で、はい、バスケはもうずっと続けています。
まあ、今キャプテンとしてまたね、はい、やってらっしゃるということですけど、
はい、
3人制と、まあ、5人制の、はい、まあ、よく皆さんにご存知の、はい、ゲームって全然また違うんですか？
そうですね、やっぱルールも違いますし、はい、まあ、1日に行う試合数も2試合から4試合というトーナメント制で、その日にチャンピオンを作るっていう形は特徴的だと思います。だいたい1日が4時間ぐらい試合時間があるので、
はい、
その中で4試合とか行っていくんで、やっぱその時間の間でこうやっぱ体がだれてきたり、
うんうん、
その間ストレッチしてとか、じゃあその間にアップしてとかって時間もこの3人制のこう難しいところだなっていうのは僕は思いますね。
組み合わせによってその休み時間がどれぐらいかっていうのまた変わってきてしまったりするんですよ。頭使ってるチームはわざと負けたりっていうのもあり得るんですよ。
まあ、いわゆる勝つための
策略
ってことですよね。
そうですね、
これでもルールもね、いろいろとまた変わってきてて、でしかも今まだ変化もしてるんですよね。
まだまだ、まあ、日本、まあ、世界でもそうですけど、はい、まだまだ新しいスポーツだと思うので、まあ、リーグとしても考えつつやってるんじゃないかなと、うん、でチーム数も本当に今変わっているので、
はい、
まあ、それだけ盛り上がってるスポーツって言えるのかなと思います。
なるほど。日本でいうとこの唐津レオブラックス以外にもたくさんチームはあるんですか？
ありますね。
そうですね、全国だと36チームあります。
はいはい、
アジア圏内にもこの日本のリーグに参戦してる国があるんですけど、はい、そういったのも合わせると72チームありますね。だから僕たち その参加してるプロリーグっていうのはもう72チーム全部でこう戦ってるような形です。
はあ、外国人選手とかもたくさんやっぱチームにはいらっしゃるんですか？
まあ、チームにいますね。あとはもちろんリーグにもどんどん増えてきていて、
はい、
私3年ぐらい前から見ているんですけど、全然もう相手チームも強くなりすぎててですね。もうこちらも強くなってるの分かるんですけど、はい、相手チームも強くなって、いやきついなっていう
正直言うとっていう、はい、
やっぱ2メーター何十センチとかっていう選手と、僕172センチしかないんですけど、やっぱりそういう人たちとやっぱ体のぶつかり合いしないといけないので、やっぱそこは大変だったり、だいたい5人制だったら、あ、この人とマッチアップする、ディフェンスするってなれば、だいたいそことあんまり変わることはないんですけども、3人制っていうのはなかなか一回変わってしまうと戻れないので、もうほとんど常にこうミスマッチっていうのがこう起きてる状態なんで、そのためにこう筋トレも頑張ってとか、
すごい、
じゃあオフェンス勝つためにスピード頑張って練習頑張ってとかっていうやり方を僕は小さいんでやってますね。最初の頃はですね、もうぶつかるの怖かったんですけど、もう今やぶつかるのが気持ちよくなってきて、楽しくなってますね。
なんかちょっと聞こえがなんかおかしい、はい、もう
ぶつかりに行ってます。もうぶつかり稽古ですね。
ってこと、相撲みたいになってますけど、
は
い、
そうですね。
ね、でもそうやってこう戦いながら、なんと昨シーズンはまたどういう結果だったんですか？
一応西日本、はい、僕たちが所属してた西日本カンファレンスっていうグループでは2位で。
お、すごいじゃないですか。めちゃめちゃ強いじゃないですか。
で一応全国大会に出場することはできました。その後はもう聞かないでください。
いやでもそんなやるチームの中でその2位になってたっていうのもやっぱすごい。西日本カンファレンスでもね、
そうですね、
2位になってて、しかもプレーオフに2年連続、
2年連続で
出場したっていうのは、いやすごいことだと思いますよ。
なんとかまあギリギリの結果は残せたかなと。
まあ厳しい、
はい、でもまああのもう一つ、もう一つはいね、いいのがあったよね、
はい、ちょっともう一つの方聞いてもらっていいですか。そっちがメインなんで、そうそう、はい、すいません。3月にアマチュアとプロがあの参戦する240チームぐらい出てるトーナメントで、僕たちは日本一に輝いて、
すごい
世界大会に出場しました。
すごいことですよ。
すごい、これはすごい、
すごい、これはすごいですよね。これはすご
い
ですね。
本当すごいと思います。あの1回でも負けてしまうと、はい、あの敗退してしまうやつで、まあ、まさかの全勝できるっていうのが、
そうですね、
すごい人たちがいっぱいいる中で戦わないといけない。
それこそ相手チームに2メーター20何センチの人と僕マッチアップしてたんで、もう会場笑いが起きてましたよ。ちっちゃみたいな。
そうですね、見てる観客の皆さんたちは、は
い、もう多分またくぐれましたもんね。
すごいですね。簡単に、
はい、そんなレベルの大きい選手たちと試合してきたんで、
大きな選手、またあの原さんみたいに小柄な選手とか その戦いを身近で見るとまた迫力とかも全然違うんでしょうね。
そうです ね, ね。でしかもあのコートサイドでもう間近に見られる競技なんですよね、うん、
手伸ばせば届くぐらいの選手と、
うんうんうん、おーすごいすごい、
は
い、
それがもう無料で見れるので、うん、基本的にはプロの試合が無料で立ち見だったら観戦できるので、
はい、
まあ、ぜひ、まあ、みんなにも見てもらいたいなと思いますね。気軽さはあると思いますね。
いやだって世界大会に出てるっていう、うん、はい、それが地元佐賀の唐津にチームがあるっていう、はい、もうこれだけ聞いてもちょっと見に行かなきゃってやっぱ思いますしね、うん、
は
い、
ぜひ来てください、ね、
はい、しかもあのいろんなこうチームの皆さんたちは学校とかもいろいろ回ったりとかもされてらっしゃるんですね。
そうですね、学校訪問とかは、まあ、市とかと協力してですね、はい、訪問させてもらったりとか、今度も高校の方に練習を教えに行ったり、うん、っていうので、まあ、佐賀県のバスケットレベルをこう上げていこうっていうので、僕たちも動いています。いつかこう3人制のプロになりたいっていう選手がですねもっと増えてくれたらいいと思いますし、うん、まあ、僕たち3人制と関わったことで5人制の方も上手くなったとかってこう言われるようになったら、まあ、どっちが上とか下とか僕はないと思っているので、うん、同じバスケットなんでどんどんレベル、あの両方レベル上がっていったらいいなと思ってます、
う
ん。
今ちょうどシーズンが落ち着いてやっとこれからいろいろなことができるところなので、はい、むしろこういうラジオを聞いていただいてる、まあ、お子さんだとかその親御さんに、うん、うち来てみたいなことの声がかかるとちょっと嬉しいかなと思ってます。
そうですよね、はい、しかもあのインスタグラムも今現在やってらっしゃるんですよ ね、 すね、はい、これぜひチェックしていただきたいと思います。また今からちょっと公式のホームページとかもちょっとこう変わっていく。
そうですね、今改修中でより良いものができると思います、う
ん、ねえ、まあ、実際に原さんがどんな選手なのかっていうのもホームページで見ていただきたいですし、
そうですね、
他にもどんな選手がいるのかとか
イケメンやなって驚いてほしいですね。
今はねすいません、ラジオだから何でも言えるから。
はい、顔見えてないんで今強気です。
これあの続きはウェブでっていう感じ、うん、はい、
まあ、ただ今日あのインスタグラムのフォロワー数が増えてるか減ってるか、はい、まあそれですよね。
そうですね、怖いですね。
今日のこの放送の後、
はい、
ぜひあの唐津レオブラックスでね、はい、検索していただきたいなというふうに思います。またこれ今ちょうどシーズンオフにはなってますけど、またシーズン、明けてから、まあ、いろんな各もう本当いろんなところで試合を展開されてるんですよ ね、 すね、ま
あ、もちろんシーズンオフ中でもあの自社のイベントっていうのはまあより、うん、まあ、多くできますので、
はい、
まあ、いろいろそれこそまあホームページだとか、まあ、SNS チェックいただきたいなと思ってます。
佐賀の皆さんには応援していただきたいですね、はい、
ぜひですね、
じゃあ最後になりますが、はい、これからまた新たな目標みたいなものとかありますか、
は
い、
そうですね、新たな目標としては、まあ、あの私としてはそのインスタグラムのフォロワー数を増やして、まあ、より多くの人たちに、まあ、私たちのことを知っていただいたりとか、まあ、したいなと思ってますね。で、あとは、まあ、あのまだ言えないことがあのいくつも残っておりますので、ここから
何、ま、だ気になる、
そう、気になる、気になりますよね、
気になる、はい、気になる、
気になる人はあのぜひあの私たちのことをチェックしておいてください。
引っ張るよね。はい、じゃあ原さんお願いします。
はい、僕の目標はですね、あの来年のオリンピックがやっぱりあるので、そのオリンピック選手が決まるのは今年の11月までの個人の成績で決まっていくので、まあ、そこまではあの一生懸命頑張りたいなと思って、 まあ、できればオリンピック選手もやっぱなってみたいと思いますし、やっぱ僕は学生時代は試合一度も出たことなかったの で、
びっくりです。
そういった選手がそうやってオリンピック目指せるんだっていうので、のはみんなに知ってもらいたいなと思います。
来年の東京オリンピック、パラリンピック、はい、3人制バスケは、正式種目になっていると、はい、いうことなんでね、これぜひちょっと、
ぜひ、
原さん、応援してますから、
はい、もうお願いします。
絶対メンバーになってください、
はい、頑張ります。
代表、皆さんもぜひ、唐津レオブラックス、応援していただきたいと思います。ということで、今日は、唐津レオブラックスの原慎也さん、
はい、
それから、唐津レオブラックスバスケットボールソリューション事業部の堀越健介さんに、お話をお伺いしました。はい、どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
日渡建設プレゼンツ With the Happy Life、 来週もお楽しみに。